今日も元気に明るくスタート。カナリンの笑う門には
福来たる。
空は青空、心も晴れて、いつも元気で健やかに、みんな明るく優しい笑顔、笑う角には福来たる。
カナリンこと西原かな子です。カナリンは普段介護の会社ピース&ピースを経営しつつ、超ポジティブ脳で毎日明るく様々なことにトライしています。そのカナリンと、
こんにちは、カナリンの手下1号ソワッチことピース&ピースのソワヨシユキです。
よろしくお願いします。
毎月第1、第3、第5火曜日のこの時間はカナリンの笑う門には福来たるでお楽しみください。
この番組では毎回テーマを決めて番組を進めているんですけども、ソワッチ、今日のテーマはどうします？
はい、今日のテーマは、介護。
いよいよ来ましたね。
もう本業の
介護に、介護でやっと
ようやくね、
ようやくね、はい、介護の話、はい、ゲストの人、ね、顔見たらもう介護しかないもんね。
介護しかないです ね、まあがむしゃらとも言いたい
とも言いたいけど、まあ介護かな。うん、はい、楽しみですね。
はい、
そりゃそうだ。あのソワッチさ、
はい、
あの若歌コンテストのなんか歌ができた、
はい、そうですね、あれからねすぐできたんですよ。1曲目もうこ の
車の1曲目ちゃうでしょ。
1曲目
1番目でしょ。
1番目ね、すぐできたんですよ。
うん、なんか変な温度ね。
そう、
変な温度できたんですよ
まだ披露はできないんですけど、
もうこのラジオで収録やったあの車の帰り道で鼻歌でできてしまったんですよ。
もう一瞬ででき
てそこに肉付けやけど、
はい、
今日は2番目できた
んです。2番目できたんですまだね7月の31日まで、
うん、
応募期間があるんで。
でね、ちょっと鼻歌聞いたんですけど、1番2番ってソワさんのあれだったら大体20秒で終わるんですよ。めちゃくちゃ短いんですよ。だからこれあの3番目ね、
はい、
もう短い歌詞なんやけど、
うん、
これ今日のゲストの人に作ってもらおうかなと思ってね。
いや、なかなか面白いのできると思いますよ。
うん、温度3番目で4番目私作らせてもら
おう。あ、お願いします優勝狙ってます
この番組はピース&ピース、ハート整骨院鍼灸院、料理民宿松林、西原塗装工業、復興リハビリテーション病院の提供でお送りします。
せーの、ピース&ピース。ここはただの介護の会社ちゃいますよ。
笑いあり、音楽あり、みんながピースになれる場所。
あなたの暮らしを全力で応援します。
有言実行、笑顔でトライ。
電話 073-499-5525 あなたにピースな毎日を。
いたたたたた、この痛み、なんとかならないの？
その痛み、ハート整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。和歌山市新城ハート整骨院鍼灸院。
わはー、元気で明るい料理民宿松林。名物のクエ料理やハモ料理、海鮮料理が楽しめる宿泊や合宿プランも充実。お弁当も受けたまわります。お問い合わせは073-783-3000番、松林で検索。わあ、
困った時は虎を呼べ。復古リハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も承ります。畑屋敷東の町、復古リハビリテーション病院です。
ソワッチのココホレワンワン。今回のテーマ、介護にちなんでこの方にお越しいただきました。ピース&ピースの西原隼人さんです。
は はい、お願いします。
はい、今日はよろしくお願いしま す。
またまた来させてもらいました
なんか今日はものすごい、うん、あの何ですかその格好はあのその服とい
やいや、これもうガムシャラっていう意味でガムシャラな服着てきたんですよ
なんかそれでそのまま人力車引きそうな格
好で、そうそうそう、それもあるし、まあちょっと子供の運動会、う
ん、それもある、はいはい、それもある
っていうか、その何なんですか、その先の3番目を作る、
3番目、そうですよ、
歌詞を作ったらいいんです。
そうです、そうもうね、あの曲は決まってるんです、ものすごく単純な、
メロディーは僕が、
いやそう聞きます、ね、
あの変な鼻歌、
あれ
です
まあ歌詞だけやったら全然別に、
そう歌詞、うん、歌詞だけ
1番2番となんかこう全くかけ離れて
でもいい、ブラクリ町にをイメージして自分の思う、
あブラクリ町をイメージ、
ブラクリ町、よく言ってるね、その昔のすっごく賑やかだった時のブラクリ町を一回見てみたかったとか言ってるじゃないですか、うんうんうん、その当時に生まれたかったとか、
はいはいはい、
その無理なこと言ってるじゃないですか、なんかねよくね、じゃあ私4番作る、
もう全然多分違うでしょうね、
あそれは面白いんですか、
違う方が面白いでしょ、絶対
やっぱりそれぞれの、ね、うん、思いがあるじゃないですか、
いや僕でも絶対そんな作ってもなんか消されそうですもん、
いや消さない、消さない、
ほんまですか、いやこれはちょっとこの言葉はちょっと過激やなとか、
あ過激なこと入れるの、
過激、
いやいや、それは思ってることをそのまんまやりたいから、
ブラックリッチ温度で過激とかあんの、
いやそれはもう、 もうあれやん、戦いのあれやから、
なんで戦い出てくるの、
分からんけど
分からん、
意味分からん、
テーマでもあれですか、
テーマ介護で、
介護ですね、
はいはい、とりあえずはまあ過激であるかわからないけど介護のプロが3人今揃ってるわけですからね、はい、一番ねあのよく聞かれるのは、うん、まずとっかかりですよ、
うん、
ちょっと今困ったことが起こってるんやけど、うん、まずどうしたらいいのか分かんないっていうところから相談よく受けるんですよ、
はいはいはい、
まずどうしたらいいっていうことは、うん、その介護を受ける以前の問題で、
はいはいはい、
家族としてこんなことが起こってるんやけど、うん、どうしたらいい、
なるほどね、
介護っていうものを受けたら今でも言ってない人たちの話がやっぱ一番多いんですよ、
そこ
って
分かりにくいですよ、
分かりにくい、そのきっとねタイミングが分かんないと思うんですよ、
う
ん、結構ね、うん、介護っていう言葉も知ってるし、はい、あのみんな知識としては知ってるんだけど、うん、じゃあいつって、
あーね、
いうのがきっと分からないと思うんですよ、
うんうんうん、ホームページに問い合わせページあるから、
何のホームページ
送ってきてもらったらいいですねじゃあ答え返しますわ、
それ何誰のどこのホームページの
ピースアンドピースのホームページ、
ピースアンドピース
いつですかみたいな、お問い合わせページはでもほんまに作ってますからね、そういうことにもでもほんま活用、
まあ個人的にね、
そうですね、
あの聞きたいことがあれば、
いやあんまり個人的なことやったらちょっとねあれやけど、
いやでもね、あの私がよく答えてるのは、うん、まず一番みんな悩むのはあの家族で頑張りすぎてる人が多いんですよ、はいはい、だから介護受けるっていうよりも、うん、もう一生懸命仕事しながら親の介護してもうクタクタになってる人が多いんだけど、私が思うタイミングは家族さんが日常生活を送れなくなった頃がタイミングって私は思ってるんです、日常生活っていうことはその仕事ができなくなる、でやっぱりいっぱいいっぱいになってくる、で家族さんはたくさんいてるんだけど必ず偏ってしまう、
うん
うん、娘さんお嫁さん誰かに、ね、誰かにたくさん身内が周りにいててもっていうことがよく起こりがち、はい
ね、
頑張れば介護できないこともないんやけど、ね、仕事を辞めないといけないとかね、うん、でそうなっても頑張ってる人多いんですよ、そういう人がもし聞いていたら、はい、ちょっと言ってあげたいこと、
うん、僕はもっと早くてもええんかなと思いますけどね、
うんうん、
その家族さんが時間を取り合うようになった時は、うん、もうすでに本人は状態が悪くなって、
あ悪くなってるよね、
そうだから、うん、もっと前段階の、うん、あれなんかいつもできてたことができてなくなってるなって、
う
ん、
っていう段階で、
そう家族さんがそう感じ取った時に申請を出す、
うんうんうん、
でその申請を出すとこが、うん、多分分かれへんと思うから、
うん、
その辺細かく言ったらもう多分今日は終わってまうんで、
終わってまうからね、
そう、はい、その時、はい、まず介護保険会行って相談してくれたらいいと思います、うん、和歌山市の介護保険会に、
ね、
う
ん
う
ん、自分のお父さんかお母さんがね、はい、今まで普通にねトイレに自分で一人で行って、うん、ちゃんとこうねできてたんが、はい、最近ちょっとそれがもう忘れがちとか、うん、
はい、
もう漏らしてしまってるとかっていうね、うん、ちょっと状態が変わってきたなって気づいた時点ってい
うことですね。そうですね。
一番難しいがその物忘れのところ
ですね。そうですよね、
物忘れか認知症か、うん、年齢的なもんやから、うん、まあ、誰しも私らでもこの物忘れってだんだんしてくるじゃないですか、はいはい、だからその延長でどこら辺からが認知症でっていうのが分かりにくいですね、うんうん、
めちゃくちゃ分かりにくいです ね、
でやっぱりね一番思うのが皆さんに思ってるところが、うん、自分の親に限ってっていうのがやっぱりあるんですよ、もうバリバリ仕事してはったから、うん、そういう親を見てるから、うん、いやうちの親に限ってまだそんな認知症なんてとかね、うん、やっぱ思うんですよね、でプロから見たら、うん、あもう完全な認知症発症してはるって思っても、うん、家族は認めてない、うん、でそれとやっぱり家族さんの前ではね急にお父さんだったりお母さんに戻ったり、はい、しっかりね、
そういう方はね今までも何もいらっしゃいましたからね、うんうん、はい、
だから家族さんはちょっとなかなか見つけにくい場合があるから、うんうんうん、だからやっぱりプロにちょっとお願いするっていうのはいいかもしれないですよね、まあ介護保険会けどまあね包括センターとかね地域ね和歌山ありますからね、
うんうんうん、とかも本当にもう近所 の知ってる人でケアマネージャーさんとか、
う
ん、
いるからね、
その人に相談してもいいですね、
うちなんかそういうの多いですよね、
そうですね、
うん、ピース&ピースはケアマネージャーもみんないるので、はい、まあ、どんなことでも相談してもらったら ね、
う
ん、
そうですね、
いろんなとこ紹介もさせてもらうし、うんうん、
ホームページの問い合わせページから
やっぱりそこへ来るんですね
もう全然送ってくれたら大
丈夫、電話でもいいやんか
今本当にシャツおっしゃったみたいに、うん、昔の人って頑張り方をめちゃくちゃ教えてもらってるけど、
ああ
休み方とか頼り方って教えてもらってないんですよ、昔の人、うんうん、頑張れ頑張れって、
うんうんうん、
だからみんなね助けてもらい方を知らん人が多いです、
助けてもらうことは
休み方とか
悪いことって思ってるんですよ、
そうなんそうなん、
今の高齢者ね、人のお世話にならずに頑張らなあかんって、うん、だから80、90代の人ってそうですよね、う
んうん、特に男の人にいろいろされるのは、うん、とかあるね、うん、女の人ってめちゃめちゃ頑張ってない、うん、そういう時代の背景もあります、
うん、
だからそれらも汲み取って、うん、いかにその人らが相談しやすい環境を作るのかっていうのが僕ら
だから、この戦後頑張ってきた方々が今、うん、高齢になってるでしょ、はいはいはい、だから結構頑固に嫌やって、うん、世話なんかされたくないっていう人が多いのね、
そうなんです、
ハヤトさんなんかは高齢者になったらすぐ頼る、
いや僕は絶対嫌なんですよ、
嫌な方な、
嫌なんですよ僕、ほんまにもう裸でこう外をのたれじるようなそれでもほっといてほしいぐらいです俺の勝手やんみたいな
それさ家族困るよ、
そう
でもそれで裸でうるうるされたら
それでなんかほらほらって言って介護されたら、うん、僕の気持ち尊重してくれてないじゃないですか、僕は外で普通に歩いていきたいのにって思うから、
いや普通に歩いてたらええよ、
だかでうろうろ
してたら歩いてたらええよ
、まあ、そこはね、
まあね、こういうおじいちゃんがいてる場合、はい、こういうおじいちゃんは困難事例として、う
ん、
私たちプロが
家族
さんがいろいろ、もう完全な困難事例になるわ、
ちょっとでもあれまだ1個目のあれですね、
そう
質問ですね
今の話やったら頼れへんみたいになってしまう頼らなあかん
の話、僕はね、
もう逆になる、
僕は絶対頼れ
へん、別のことそっちを言うてくれるのかと思ったら逆だった、そんさんはどう、
僕ですか、
僕
はね、あ僕もどっちかって言うたら
そうだもん、
だ僕はまあ仮に認知症になったとしても、うん、やっぱり絶対認知症じゃないって多分頼れへんと思います、
頼れへん
わしに何でもできるってできてないんやけど
一緒や
ん、絶対ほんで介護職やってるじゃないですか、
はいはい、
まあ、仮にデイサービスとか行ったら、うん、その異常の仕方おかしいぞって
なりますよね、
もう嫌な利用者さん、
男の人はそんな多いですやっぱり、
ああ多いと思いますよ、
うん、じゃだったらやっぱりこの今の高齢者の方の、うん、もう介護拒否の気持ち分かるよ、
めちゃくちゃ分かりますよ、めっちゃ分かります、うん、ほんまに、
だからやっぱり上手よね、
うん、
その嫌がってる人の気持ち分かるからね、
うん、そうそう、うん、そこをまず受け入れやんと、
はいはい、
絶対その人はもう拒否しますから、俺の気持ち分かってくれへんのやって、
そう、
だってもう全拒否になるから、
だからね、不思議なんがうち本当にそういう困難事例っていうか、よそでなかなか嫌やって言うてる人たちを、うん、うちうまくやるでしょ、
そうですね、
うん、こういうスタッフがいてるからなんよね、
そう、まあまあ本当に幅広い、
ま
あ、
ほんまに気持ちが分かるよね、
うん、介護ってね、結構こう特別なとか難しいとかって考えられる人多いんですけど、うん、結局答えって結構自分に当てはめると答えって出てくるわけで、なんで行きたないんやって、行きたない人に行きましょう行きましょう、うん、お風呂入りたない人にお風呂入りましょう って言うて、うん、じゃあ僕この状態やったらこんなん言われたら嫌やなとか、これやったらまあ入ってもええかなみたいな、当てはめると分かりやすいんで、
そうですね、
でもやっぱり気持ちは尊重してあげたいよね、私も今実はあの両親の介護、要介護後に両親ともなってるんだけど、父親が介護拒否です。だから介護拒否は介護拒否なりの今サービスを上手にね使わせてもてるんやけども、もうほっといてくれの一点張りで帰れほっといてくれって言って丸2日ご飯食べなかったりねするんやけど、もうそれで幸せだったらもうそれでええわと思って、
もうお腹空いたらね自然と食べます
ね。まあそうですね、だからそれがもう自然の摂理でね、それに任せるのが一番いいんです
よ。その父を見てると朝昼晩食べないといけないとか、何時に寝ないといけないとか、やっぱりそう絶対そうでなかったたらあかんのかなっていうのがだんだん思ってきたんですよ、で父の思う通りにやらしてあげて2日食べない、でもどか食いする、でもそうすると本当は体に悪いですよ、糖尿も持ってるんでね、悪いのにそれを半年自由にさせてやったら糖尿治ってしまったんですよ、どか食い、で食べたいものはドロップ、
ドロップ、
ね、ドロップ1000個ドロップの缶1000個家にあります、もうやりたいようにやらせてあげようと思ったら、通常になってしまったんですよ、数値が、
めちゃめちゃ数値いいですよね、
信じられへんような自由にしてあげることが朝昼晩起こさずやりたいようにやらせてあげるっていう風にしたらね、だから何やろ、ストレスっていうのが、ひょっとしたら人間の体に一番悪いのかもしれない、
ストレスは本当に毒ですからね、まあ、かといってストレスフリーになってしまっても分かるんですけどね、ストレスがなさすぎたら、それこそ何にもメリハリがないから、
確かにね、
そう、それこそ裸で外歩いてる、
だからその隼人さんそ
ういうことになるん
ですよ。でもそうなりたいよね、
そうやっぱりよそへ行くから、おめかしせんなとか、服着やなとかって、それがメリハリになるんで、
そうですね、
ちょっと多少のストレスもいるんです
よ、3ヶ月に1回ね、病院行く時だけ必ずちゃんと着てきてね、病院の先生の前では賢くなるんですよ、あ、なんでやろうと思って薬も飲んでますって、飲んでへんのに
飲んでへんのに嘘ばっかりで
言うの、病院の先生はもうすごいんでしょうね、
すごいでしょ
う、この先生の前ではちゃんと洗濯かんっていう教育を受けてるんでしょうねだからうち の, あのデイサービスってなんか男の人案外多いじゃないですか、
多いです ね,
ね、だからそういう個々の思いっていうのを組んで、あの全員でしないといけないっていうんじゃなくて、新聞読みたい人は新聞読んでるしとか、そんなんさせてあげてるからかもしれないですね、
そうですね、
質問ちょっといきますか、
質問ね、
いきましょう、
具体的なんですよ、例えば介護サービスを利用したいけど、費用が心配、例えばね、でも介護サービスって例えばケアマネージャーさん担当したらいくらですかとか言うんですよ、ね、いくらですか、
あのケアマネージャーさん担当してもらうのは0円やし、もうめちゃめちゃ簡潔に全部言っていいですか、
いいですよ、
だいたいデイサービス、あの介護保険使えたら1割負担で済むんで、だいたいもう700円ぐらいで済みます。
え、何が700円ですか、
デイサービスを利用するのに、
あ、デイサービスね、
そうそうそう、1回
1日、
ね、うん、まあ、そこにお昼ご飯とかがかかってきたら、まあ、1200円とか1300円とかになって、1回 で,
1回
でそれが月何回行くかっていう話です、で訪問介護もだいたい250円から300円ぐらい、
1時間来てもらってね、
そう1時間来てもらって、
だから1時間いろんなことしてもらって、200円台って信じられないじゃないですか、身の回りのことお掃除全部してもらってね、案外それ知らない人
多
い
です、そんな安いんですかってだいたいなりますよね、
でケアマネージャーさんなんて、ね、おいくらですかって言うけど、ケアマネージャーがどんだけ動こうが負担ゼロですから、
ね、負担ゼロですからね、
国が負担してくれてるわけでしょ、
2
割と3割の人がちょっと増えてきたかな、
ちょっと増えてきてますね、
やっぱりこう助けてもらうって大事なことね、
めちゃくちゃ大事ですね、
でもやっぱり費用のことを言うと案外とかからないよね、
かからへんですね、
そうですね、ほんでね、しかもその自分ができないことをやってもらえるっていうかね、お掃除かがんで拭き掃除ができへんからそれを代わりにやってもらうとか、ものすごく助かりますもんね、
はい、そうですね、
じゃあその介護を受けるためには、まず 介護申請しないといけないじゃないですか。
そこに戻ってくるんですね。
そこに戻ってくるとするならば、うん、何が必要かって言ったら、うん、まあ、まず分かりやすく言ってあげるとすると、うん、介護保険証がいる、
うん、
あります
よね。ううね、う
ん
う
ん、で介護保険証って使ってなかったら、うん、どこにあんのみたいな話になるんですよね。
大体、
う
ん、みんなな
くしてる。
ないですね。
うんうん、65歳になる1ヶ月前にみんな届いてるんですよ、はい、でも医療保険証と違って使わないからみんななくしてるか、うん、タンスの奥に入ってるか、うん、岡山市はピンクですよね。
ピンクですね、
うん、だから70歳とか75歳で介護保険を使いたい時にないんですよね、うん、いざ使いたい時にそうだから大体再発行の申請書もキアマネさんがもうまとめて出してっていうのが、う
ん、だからそれを必要なんやけど心配いらないよっていうことはちょっと伝えてあげたいですよ ね。再発行結構簡単です、うん、あともう一個大事なのが主治医がいるんです、
うん
うん、それを知らない人案外多いんですよね、はい、その2つが分からなかったら申請できないんですけど、主治医の場合ってなんかいくつも病院ねかかってる場合もあるので、うん、はいはい、その主治医をどの方が主治医なのかって決めないと申請できないんですよね、うんうん、だからそこを家族さんでみんなで相談する、うん、ご本人とか、
はい、
だから介護保険証と主治医が必要ですよね、うんうんうん、でそれがあれば申請できますよね、うんうんうん、準備するとしたらそんなもんかな。
そんなもんですね、
うんうん、
だからほんま半分半分の割合なんです。認定調査本人の状態と病院の先生の意見の、はい、これをもって合わせて介護度で審査されるんですよ、うんうんうん、
はい、
だからめちゃくちゃ自由なんですよ。
でこの介護度によって受けれるサービスがもう大きく違ってくるから、
全然変わってくる、
ここがものすごく大事なところ
なんです
ね。そこを案外知らない人多いんですよね。
多いです、多いです
。で認定調査ってあるんだけど、うん、それにも、まあ、お仕事があるから立ち会えない家族さんも多いんですけど、うん、できるだけ立ち会うかもしくは準備をしておくか、うん、
はい、
もしくはケアマネージャーさん誰か立ち会って、うん、審査しないと、本人と調査員だったら本人は全部できるって言うんですよね。
結構ね、うん、普段できてないのに頑張るんですよ ね。
普段パジャマで寝てるのにね、普段パジャマで寝てても化粧して座ってるでしょ、
うん、
なんか白い人が来るからって言ってね、うん、お化粧してさ、
ほんまにね、
うん、でも私は何でもできますってみんな言うでしょ、
うん、
だから正しい介護度が出なくなるので、うん、必ずちょっと立ち会っておいてあげる方がいいかもしれないですね。で調査員、私もね、隼人さんも調査員してたこともあるんですけども、はい、うん、結構30分でしないといけないんですよね。
そうですね、基本は、
ね、だから家族さんとしたら、うん、うちの YouTube に、
うん、
認定調査の受け方っていう YouTube 出してるんで、
はい、
案外それね、うん、すごくみんな見てくれてて、うん、詳しく書いてるから、うん、書いてるって話してるから、
うん、
準備しといた方がいいですよね。
そうですね、うん、
僕でも多いなんかケアマネージャーさんって変更できるのとかもよう聞きますよ、うんうん、
あ、それもありますね、
うん、ついこの間もありました、全然できますよって、
うん、だからそれがそうやね、うん、そのケアマネージャーさんとか事業所変更っていうのに気使うって言ってね、
そうだそうだ、日本人特有のすごい気にするんで、今まで担当してもらった人にあんた嫌やから新しい人に変わりたいんやっていうのを言えやんのです、
ね、
大体みんな、
うん、ね、でもそれ嫌だったらストレスやもんね。
そうなん
です
、うんうん、
これ人間関係って別にちゃんとやってもっても馬が合わんとかあるから、
うん、そうそうそう、あるからね、相性ってありますから、
相性ってあるから、それすごい大事なとこよね、うんうん、
だから必ずしもその今持ってもらってる人に言わなくても、うん、新しく持ってもらうケアマネージャーさんを探して、うん、その人にちょっとやんわりと言ってもらうか、
うん、
でも新しい人が、あ、もう私がもう持ちますんでって言って、でケアマネージャーさん同士の書類の交換はもうそこでやってもらったら、
そうですね、うん、で本来それがスムーズに行われないといけないってことになってるからね、うん、
はいはいはい、
利用者さんの思いがまず中心やから、はい、うん、交代したいって言ったら言われた、まあ、私らでも交代してって言われたら速やかに交代するよね、うん、
はいはい、
で情報をちゃんと渡してね、利用者さんの思いが中心やから、うん、もう速やかに、うんうん、もうそれをしないといけないもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、だからそこら辺も、うん、知っといた方がいいよね、うん、交代っていうのはもうやってもらえるから、うん、受ける利用者さんが本当に一番いい状態でできる介護っていうのを本当はしないといけないからね。
そうですね、
ケアマネージャーが、うん、まあ、担当してでデイサービスを探すって言った時でも、うん、 その方の家の近くとか、はい、その方がお花の好きな人だったらそういうのをなんか中心に花を受けたりするのを中心にやってるデイサービスとかいうのも探してあげるのも大事で、うちで働いてるからってピース&ピースにもう行かなかんのよっていうのは間違いなんですよ、やっぱりそこはね、
はいはい、
だからやっぱりその人に合ったところをちゃんと探してあげる、
そうですね、そのデイサービスでもね、あの特色ってありますからね、
あります、だからやっぱりケアマネージャーさんって情報を仕入れなあかんから、いろんなとこ見学してね、あのあピースさんはこんな感じなんやと、ね、だったらうちのうちもう2つあるけど2つとも違いますもんね、
違いますね、
1個のりちゃん管理者、
はい、
大丈夫かな
え、それいや案外人気あるんですよ、
あそうか、
案外人気あるんですよ1個がソワさんやからね、
はいはいはい、
全然対照的、
対照的です、ね、
だから利用者さんもあのわーってなる方が好きな人は、あののりちゃんが、
はい、
落ち着いていろんな趣味とかいろんなことを落ち着いてできるとこはこっちとか選べるからいいですよ、
確かにそうですね、まあ、ソワさんとのりちゃんも仲悪いしね、
いや仲悪くないですよ、
仲悪くないですか、
全然はもう、
いやただのりちゃんが諏訪さんが いていると近寄ってこない今日は介護第一弾ということで、はい、介護の話はやっぱり話しても尽きないぐらいたくさんあるから、
はい、
次ももう一回隼人さん来てもらえます、
はい、ああいいぞ、介護の話、はい、
はい、
分かりました、
介護受けたくないやんっていう話なるとは思えへんかという前向きな話で次お願いします、ね、
はい、スワッチのココホレワンワンのコーナーでした。
ね、僕の夢はね、西アート総合用がピカピカにしたお家に住みたい。だってひいおじいちゃんが言ってたもん、シュシュッと塗って新築みたいになるんやって。
西原塗装工業は電話073-423-5701。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの？
その痛みハート整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。和歌山市新庄ハート整骨院鍼灸院。
困った時は虎を呼べ。ふっこりハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も受けたまわります。旗屋敷東の町、ふっこりハビリテーション病院です。
あなたの得意が誰かの笑顔に。
例えばどんなん？
料理好き、おしゃべり好きにもぴったり。
ええやん、自分のペースで働けんの？
もちろん時間の使い方も自由自在。ビース&ピースで一緒に楽しく働こう。訪問介護スタッフ募集中、073-499-8715。
番組の感想などお便りもお待ちしております。宛先はメールinfo@wbs.co.jp、 ファックス073-428-1414で、はがきは、郵便番号 640-8577、 和歌山放送カナリンの笑う角には福来たるまで、どうぞお送りください。この番組は第1、第3、第5火曜日にお送りしています。次回放送は第5火曜日7月29日です。来週はタイガー翔ちゃんの整う時間をお送りします。こちらもどうぞお楽しみに。
ここまでのお相手は
ピース&ピースの社長カナリンこと西原かなこと、
ソワッチことソワユシキがお送りしました。次回も笑う角には
福来たる。
この番組はピース&ピース、ハート整骨院鍼灸院、料理民宿松林、西原塗装工業、ふっこリハビリテーション病院の提供でお送りしました。